93 FM. J-Wave. Platinum. Essence of knowledge.
アンジャッシュ渡部健が生放送でお送りしている J-Wave プラトン。今夜はリリー・フランキーさん、タレントの木村彩子さんと破滅型を哲学しております。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、前回ですね、太宰治を哲学という時に木村さんがですね、
はい、
小説をね、結局僕とこう掛け合いで朗読してくれたじゃないですか、
はい、
あれがねものすごく反響で、はい、大反響だったんで、ちょっと今回もね、まあ、リリーさんもいらっしゃるということで、
はい、
ちょっと我々二人の前でまたちょっと ね、
いいですね、
太宰小説を朗読してほしいんですけれども。
それ本当ですか？
いや本当です本当です。なんかね、すごくドキドキしたリスナーが聞いてて、
バカさんは本当に上手だったんです
よ。いやいやいや、これはねまたちょっと木村さんが破滅型だなと思う物語の、
はいはい、
特に破滅型だなという部分の読んでいける、うん、いただけるということで、
はい、高市ちゃっかり持ってきたんですよね。
ありがとうございます。今日もまたボロッボロの、はい、家から持ってきた。
これは前回読んだ作品と一緒なんですけど、はい、社用ですね。
社用、はいはい、ちなみに、どういった部分が、もう改めて説明すると、
これはもう登場人物みんなが、うん、その必死で生きてる結果、うん、破滅してしまっているっていう物語なんですけ ど、
はい、
まあ、主人公は和子さんという女の子がいて、うん、でお母様は病気で死んでしまって、お兄さんは戦後自殺してしまって、はい、で和子さんの思いを寄せていた上原っていう男性との その蜜月が続いていたんですけれども、はいはいはい、子供ができてしまって、一回
上原さんの子供
ができてしまった後で捨てられてしまった和子が見せる最後の底力っていうんですかね、
そこの部分を今日読んでいただくということで、
は
い、ちょっと
破滅型の最後、
わかりました、
華々しく咲いた最後の一花を、
わ、は
い、
かりました。それでは、はい、早速よろしくお願いいたします。
どうやらあなたも私をお捨てになったようでございます。いいえ、だんだんお忘れになるらしゅうございますけれども、私は幸福なんですの。私の望み通りに赤ちゃんができたようでございますの。私は今一歳を失ったような気がしていますけど、でもお腹の小さい命が私の孤独の微笑みの種になっています。私には初めからあなたの人格とか責任とかを当てにする気持ちはありませんでした。私の一筋の恋の冒険の成就だけが問題でした。そうして私のその思いが完成せられて、もう今では私の胸の内は森の中の沼のように静かでございます。私は勝ったと思っています。あなたが私をお忘れになっても、またあなたがお酒で命をお亡くしになっても、私は私の革命の完成のために丈夫で生きていけそうです。私はあなたを誇りにしていますし、また生まれる子供にもあなたを誇りにさせようと思っています。どうかあなたもあなたの戦いを戦い続けてくださいまし。
なるほど、すごいですね、和子。
これは、結構男性にとってみたら恐怖なんじゃないかなって。
いや、恐怖というか、まあちょっと湾曲したというかね、すごい覚悟ですね。でもね、勝ったとはっきり言う。
そうなんですよ。うん、でもっと言うと最後に、この私の生まれた子供をたった一度でいいから、あなたの奥様に抱かせていただきたいので、
いや怖っ。またそれがちょっと仕返しじゃないけど、
はい、
家族的にはなんかちょっとやり返したいっていうのはあるんですよね。
そうですね、まあもう破滅型だって自分で言い切るのなら、
うん、
ここまでする覚悟ができてるぐらいじゃないとやっていけないぞっていうような、
だから決して後悔もしてないし、ね、悔しい思いもしてないと、
うん、はい、
こんぐらいの覚悟は私あったのよ、うん、っていうことなんですかね。
美しいですよね。
いや、これはリリーさんいかがですか、はい、今社用の一部。
そうですね、うん、ちょっと木村さんが 僕なんかこう女の人が朗読してるところを性的な目で見るのがね趣味なもんもう話全然入ってきなかった
いや前回もそれでかなり反響だったんですけど、うん、全くその僕もその目線はすごく、うん、そうなんかすごく感動的に見えて読んでる姿が、うん、
いいですよね
いいですよね、
ま、ちょっとしかもなんかこんだけあの朗読した後に、はい、その朗読かけにこんなキャーキャー言ってる番組もないですよねなかなかねシックなまま終わっていきそうなもん、
もう最高でしたけども
いや
さあリリーさんもなんかせっかくだからリクエストこれちょっとね、木村さんに読んでもらいたいじゃないですか。
そうですか。うん。なんか。
あれいきます、その名言集、誰も知らない名言集から。
名言集かなんか読ます。
いや、これぜひちょっと、せっかくだからね、木村さん。もう朗読上手、木村さんにちょっと。
朗読上手、全然。
どこ読んでも差し障りありますけど。
ありまくりですよね。
差し障りありまくり。なんかせっかくだからね、この部分。
いや、なんかその木村さんの声が、何を読んでも、
はい、
こうそのある程度浄化していく。なんかね、こう声ですよね。深刻になりすぎない。
なるほど。
うん、
はあ、これね、どの物語にしますか、リリーさん。
そうですね。じゃあ、まあこのそのまあいろんな世の中は微妙なバランスの上にあるっていう、まあさっきの話ですけど、じゃあこの世の中は微妙なバランスの上にあるから
じゃあお願いします。そこからはい。これ初見ですか。大丈夫かな。お願いします。
世の中は微妙なバランスの上にある。そしてまたそれが微妙であればあるほど不完たらしいものだ。そんなある日、うちのポストに1枚のエロチラシが入っていた。ちなみに、ある編集者のE氏は、イルカ鑑賞とエロチラシ収集が趣味という微妙なセンスの持ち主である。そのチラシにはまず目を引く太字で、この1行が記されてあった。アナルセックス専門店。日本橋やかっぱ橋にはいろんな専門店があるが、かつて、これほどまでに面妖なムードを醸し出す専門店があっただろうか。いや、ない。自分で答えるが、おそらくないだろう。メインビジュアルには褐色色の外国人がブリーチした嘘金髪でキーポンスマイル&ピース専門店の女、かつてこれほどまでにうんこが太そうなイメージを発散するモデルがいただろうか。いや、これもいないだろう。それ以前にこんな非生産的なも想像もない。そしてその横にはこんなキャッチコピーが堂々と打たれてあった。当店はアナルセックス専門店です。売春ではありませんこれは本番ではありません
そうらしいですね微妙な線
で、これはちなみにこの一部はリリーさんちょっと解説いただくと、
これはうちに入ってたチラシに、
はい、
チラシに書いてあったんです。
これは
売品ではありません、
ありませんと。
まあ春じゃないですからね、そこは、
そうですよねじゃない。そうか、
リリーさんこれ私に読ませるってよっぽどエッですよね。
これはまた
じゃあもう書いたことはどういう展開か全然、ね、覚えてなかったですけど、なかなかいい文章です
木村さんまた真っ赤っかですよ、胸まで。やっぱさすがにちょっと照れましたか、これ。
照れましたね、この公共の電波でね、初めて言うセリフがいっぱいありましたね。
こんなチラシが今ということで、こういったビジネスがあるってことですよね。
そうなんです。でもそれがあるにしても、うん、そこを声高に訴えなくても
差別型ですね。しかしこれこんなチラシが入ってたことがあったぞ。
リーさんありました。まあ本当すごい目を引くチラシで、だからこれで言いたいのも、まあその微妙な線引きの中にいっぱいあるんだなっていう、
うん、
そのね、まあそれを読んでも結局破滅した状態になってしまいました
。破滅しましたね、もう大打撃です
ね。なんか太宰の文章と今の木村さんを読んだ分、なんかあいつビルボンのってあったりしました。
でもなんか同じ人が読むとなんか似たような感じ。
僕もね、なんかこう一本こうラインがあったなって気がしたんですけど。これ朗読のちょっとパワー思いすぎましたね今ね同じ方が同じトーン同じテンポで読むと、
いやいや、皆さんもうこの本当専門店の話も自分のものにしてましたね
解決読まされてるというより読んでるって感じがありましたか。いいですね。さあということで J-WAVE プラトン、大盛り上がりで破滅型を哲学しております。この後は皆さんからのメッセージ紹介していきましょう。